1. 語り継ごう次の世代へ。平和の尊さ、命の大切さ。今日8月15日、日本は終戦から69年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎への原爆投下など、史上類を見ない惨事を経験し、一方ではアジア諸国などに大きな被害を残しました。新宿区内も空襲で多くの地域が焼き尽くされて、瓦礫の町と化し、終戦時には戦前にあった住宅の約9割が失われたと言われています。しかし、これらの悲惨な出来事も次第に遠い過去のものとなりつつあります。平和な世界を築き上げるには、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすかを語り継いでいかなければなりません。平和の大切さを共に考え、二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さを語り継いでいきましょう。昨年の平和派遣参加者が平和への思いを綴った読書感想文も紹介しています。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。新宿区は国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年、1986年、すべての国の核兵器根絶と、世界の恒久平和の実現を願い、3月15日の区成立記念日に、新宿区平和都市宣言を行いました。宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただくために、平和展や平和コンサートなど、平和の尊さを訴える様々な事業を実施しています。平和を願う区民の意思をアピールするため、区役所本庁舎前には、宣言記念版、平和の灯火、平和の泉、平和記念像、新宿中央公園西新宿 2-11 には平和の鐘、区立小中学校等には平和宣言版を設置しています。平和のポスター展、区役所本庁舎のほか特別出張所で地域の子どもたちの作品を展示します。区立学校の小学4年生から中学3年生を対象に、毎年平和のポスターを募集しています。今年は1323点の応募があり、最優秀賞5点、優秀賞23点、優良賞38点、佳作156点を選びました。次の日程でポスター展を開催し、区役所本庁舎では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を、各特別出張所では地域の子どもたちの作品を展示します。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日等を除く、火曜は午後7時までです。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話3232-1053、ファックス3232-1079へ。表、会場、日程の順に読みます。区役所本庁舎1階ロビー、8月15日金曜から29日金曜まで。特別出張所、えのき町早稲田町85、大久保 2-12-7、落合第一、下落合 4-6-7、落合第2、中落合 4-17-13、角筈、 西新宿 4-33-7 は9月17日水曜から30日火曜まで、四ツ谷内藤町87、タンス町15、若松町12-6、戸塚高田馬場2-18-1、柏木北新宿2-3-7は10月2日木曜から15日水曜まで。表終わり。平和を考える催しに参加しませんか？被爆地への平和派遣に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と区との共同で平和を考える催しを実施しています。今年度は平和マップウォーキング大久保新宿コース、水豚の会、平和講演会、映画会等を予定しています。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内します。未来へ語り継ごう、平和の大切さ、被爆地への平和派遣、平和の尊さについての知識を深め、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月8日から10日に長崎を訪れ、原爆犠牲者慰霊平和記念式典や青少年ピースフォーラムに参加したほか、原爆資料館や平和記念像、原爆落下中心地などを見学しました。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話5273-3505、ファクス3209-9947へ。今年長崎へ派遣された皆さん、カーキ・キクコさん、ひろみさん、四ツ谷小4年、北川喜一郎さん、きなりさん、筑戸小6年、木村新一郎さん、道康さん、市ヶ谷小4年、佐藤幸代さん、優香さん、女子学院中3年、長崎恵子さん、翔太さん、落合第一小5年、古本素子さん、蒼太さん、新宿西富山中2年、吉野由里子さん、翔さん、西新宿小4年。広島で学んだ平和の尊さ、平和派遣に参加した皆さんは派遣を通じて深めた平和への意識を日々の生活の中で周囲へ伝える活動をしています。今回は昨年広島への派遣に参加した青葉もなみさん、落合第四小6年当時が平和への思いを綴った読書感想文を紹介します。二十四の瞳を読んで、平和とはもともとあるものではなく自分たちが作っていくものですと担任の先生はおっしゃいました。私はこの夏、新宿区の平和派遣団として広島へ行ってきました。しかし、広島へ行く前の私の頭の中では、平和と戦争がうまく結びついていませんでした。戦争の悲惨さを学ぶことが怖くて、平和を学びに行くのになぜ戦争のことを学ばなければならないのかと思うほどでした。でも、広島へ行って私の頭の中は一気に変わりました。実際に現地へ行っていろいろなものを見たり聞いたりするうちに、戦争とはどういうものなのかを知らないと平和は成り立たないのだ、そして平和な世界にするためには努力が必要なのだと思うようになりました。そう考えた時、先生がおっしゃった言葉がスーッと心に入ってきました。この本を読み進めていくと、いくつもの戦争中特有の言葉にぶつかりました。一億玉砕、日本人のすべてが国のために潔く死ぬこと、赤、社会主義者のこと、などという今の時代では考えられないような言葉が非常に多く使われていました。戦争に反対すると非国民と呼ばれた、そんな時代でも、大石先生は戦争反対の気持ちを強く持っていたのだと思います。このことについて、私はこのような気持ちを持っていたら、治安維持法によって捕まってしまうのではないかとドキドキしました。私は本文中にこんな文を見つけました。人は何のために子を産み、愛し、育てるのだろう。砲弾を撃たれ、避けて砕けて散る人の命というものを、 惜しみ、悲しみ、とどめることがどうしてしてはならないことなのだろう。きっとこの時代に生きた日本中、いえ世界中の先生、子を持つ親たちも心の中ではそう思っていたのではないでしょうか。しかし、この本に出てくる子どもたちは、当時の日本の教育により、お国のために戦って死ぬ人は英雄だ、などと教えられ、戦死した人の家を崇拝の眼差しで見つめ、自分のお父さんが戦争に行かずに家にいると、肩身の狭い思いをしていた、というのです。私は、広島で被爆された瀬木さんのお話を思い出しました。瀬木さんは当時満10歳でした。戦争は人の体だけでなく、精神や心までも破壊してしまいます。私はたくさんの死体や大やけどの人々の中でも、平気でおにぎりを食べられたのですから。私は戦争や戦時下の教育は、子供たちの心の中まで壊してしまうのかと思い、本当に悲しくなりました。現代においても、世界では戦争をしている国々があり、子供が銃を抱えて戦っている姿をテレビで見たことがあります。そのことを考えると、今私が平和な国に住んでいることに感謝しなければならないと感じました。そして、一日でも早く戦争のない世の中が訪れることを願いたいと思います。平和派遣報告会。今年の平和派遣に参加した皆さんが、長崎で体験したことを発表します。早稲田少年少女合唱団による平和をテーマにしたコンサートもあります。日時、10月5日日曜午後1時30分から4時30分まで。共催、新宿区平和派遣の会。会場申し込み、当日直接戸塚地域センター、高田馬場 2-18-1 へ。未就学児も入場できます。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。以上、平和の尊さ、命の大切さでした。2、コラム、新宿、町、人、仕事、新宿区ホームページ、区長の部屋で写真日誌も公開しています。今年も新宿の夏はアートで盛り上がります。新宿クリエイターズフェスタは4回目を迎え、新宿の夏の風物詩として定着してきました。現代アートは新宿の街にとてもよく似合います。そして私たちがアートを楽しめるのも平和な日々があればこそです。今日8月15日は69年目の終戦記念日。新宿区は昭和17年4月の本土初空襲で、空襲の被害に遭い、昭和20年4月と5月の激しい爆撃で、区内のほとんどが焼き尽くされました。戦争を体験した方々が少なくなる中、戦争の記憶が風化しつつあるのは否めません。今こそ歴史に謙虚に向き合い、世界にも目を向けて、改めて平和の大切さを深く考えていくことの必要性を感じています。さて、8月22日から9月7日まで開催する今年の新宿クリエイターズフェスタは、新宿駅周辺だけではなく、新宿区の東の玄関口である神楽坂でも作品展示を行います。また、市ヶ谷の .dnp でもイベントを開催します。このフェスタ開催にあたっては、新宿区名誉区民で世界的な前衛芸術家の草間彌生さんをはじめとする多くのアーティストの皆さんや、新宿にゆかりのある多くの企業のご協力をいただいています。多彩なアート作品を街に展示するとともに、未来を担う学生のアートコンペティションや、子どもが楽しめるアート体験ワークショップ、子どもとアーティストが一緒に描く大壁画ライブペインティング等を行います。アートを通した東日本大震災被災地の応援も続けます。国内外からのお客様にも楽しんでいただける新宿発のアートイベントです。区民の皆さん、熱中症に十分ご注意いただきながら、新宿の平和な夏への思いとともに、アートを楽しんでいただきたいと思います。区長、中山博子。以上、コラム、新宿、街、人、仕事でした。 3. 65歳以上の方へ、介護保険料の納め忘れにご注意を。介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。保険料を納めないと、介護サービスを利用するときに、滞納状況に応じて保険給付の制限等を受けることがあります。忘れずに納めてください。平成26年3月分までの保険料に未納がある方には、8月20日水曜に催告書を発送します。催告書が届いた方は、内容を確認し、お早めにお支払いください。お手元に納付書がない方は、介護保険課資格係へご連絡ください。問い合わせ、介護保険料の支払い相談は、介護保険課資格係、電話5273-4273。介護サービスの利用は、介護保険課給付係、電話5273-4176、いずれも本庁舎2階へ。保険料を納めないと、1年以上滞納しているときは、介護サービスの利用料が一旦全額自己負担となります。その後、申請により9割を払い戻します。償還払い。1年6ヶ月以上滞納しているときは、介護サービスの利用料が一旦全額自己負担となり、介護保険の給付9割も一時差し止められます。さらに滞納が続くと、差し止められた給付額を滞納している保険料に充てる場合があります。2年以上滞納しているときは、介護サービスを利用したときの自己負担が3割になります。通常は1割。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられません。また、施設サービス利用時の食事・居住費の負担限度額制度が利用できなくなります。なお、納期限から2年以内の滞納分や現在の保険料をお支払いいただければ、制限を受ける期間を短縮できる場合があります。保険料の減額・免除。災害等で財産に著しい損害を受けたときや、事業の休・廃止・失業等で世帯の収入が大きく減少し、保険料の支払いが困難になったときには、事由発生から6ヶ月以内に申請した場合、保険料が減額または免除されることがあります。詳しくは、介護保険課資格係にご相談ください。以上、介護保険料でした。続いて、特別区民税、都民税、住民税。普通徴収、納付書で納付、口座振替の方は、忘れずに納税を。普通徴収の方の第2期分納期限は9月1日月曜です。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。納付場所、銀行等の金融機関、納期限後1ヶ月以内まで取り扱い。東京都、関東各県、山梨県の郵便局、コンビニエンスストア、1枚で30万円を超えるときは、コンビニエンスストアでは支払いができません。区税務課特別出張所。問い合わせ、税務課収納管理係、本庁舎6階。電話5273-4139へ。納税でお困りの方は相談を。所得の著しい減少等で納税が困難と認められる場合には、申請により納める時期を遅らせたり、納める税額を分割することができます。また、災害やその他の事情で納期限を遅らせたり、分割納付が困難な場合には、減免が受けられる場合もあります。納税でお困りの方、区税を滞納している方は、そのままにせずご連絡ください。相談は常時受け付けています。問い合わせ、税務課納税係、本庁舎6階。電話5273-4508、または4509、および4538へ。4、福祉のコーナー4件。まず、元気な高齢者向け体力測定。区内の19会場で3日間の体力測定を実施しています。自分の体力を知り、これからの生活改善や現在の状態を維持する方法を考えましょう。今回の募集は次の2会場です。日時、会場。西早稲田地域交流館、西早稲田1-22-2。 9月4日、11日、25日、いずれも木曜、午後1時30分から3時30分まで、上落合地域交流館、上落合 2-28-8、9月10日、17日、10月1日、いずれも水曜、午前10時から12時まで、対象、区内在住の65歳以上で、介護保険の要支援、要介護認定を受けていない方、各会場30名。内容、1日目は体力測定、筋力、姿勢分析など、2日目は運動機能の低下を防ぐ相談会、ミニ講座、3日目は脳年齢測定、認知症や介護の予防体操、持ち物、上履き、飲み物、上履きは西早稲田のみ、動きやすい服装でご参加ください。申し込み、電話で8月29日金曜までに、高齢者福祉課高齢者事業係、本庁舎2階、5273-4568へ、先着順。なお、2会場とも同じ内容です。1日目と2日目は必ず参加してください。また、会場近くにお住まいの方を優先します。参加は1年間に1人1会場です。次、認知症の相談。専門医が個別に相談に応じます。先着順。認知症介護者相談。日時、9月1日月曜午後2時から4時まで。会場、区役所第一分庁舎2階区民相談室。対象、認知症の方の介護者等で、心や体に悩みを抱えている方3名。申し込み、電話で高齢者福祉課高齢者相談係、本庁舎2階、5273-4593へ。認知症物忘れ相談。日時、会場、9月2日火曜、戸塚高齢者総合相談センター、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会1階、電話3203-3143。11日木曜、四ツ谷高齢者総合相談センター 3A町25、 四ツ谷保健センター等複合施設4階、電話 5367-6770。 時間はいずれも午後2時30分から4時30分まで。対象、区内在住で最近物忘れが多いと心配な方、各日4名。会場申し込み、電話でそれぞれの会場の高齢者総合相談センターへ。次、介護者向けの学習会交流会。日時、内容、9月2日認知症を知る、対応を知る。9日介護者に役立つ薬の話。16日介護者の心理とストレスケア。30日介護者の会を通して学んだこと。いずれも火曜午後1時30分から3時30分まで、全4回。学習会の後、参加者同士の交流会を開催します。会場、大久保地域センター、大久保 2-12-7。対象、高齢者を介護している方、介護経験のある方、30名。費用、100円、茶化代。申し込み、電話で高齢者福祉課高齢者相談係、本庁舎2階、5273-4593へ、先着順。なお、介護のため参加が難しい方には、デイサービス、ヘルパー派遣等の支援をします。ご相談ください。次、成年後見任意後見講座。日時、9月9日火曜午後1時30分から3時30分まで。会場、四ツ谷保健センター集会室、3A町25。対象、区内在住在勤在学の方40名。内容、法定後見との違いや任意後見の依頼の仕方などを司法書士が解説。申し込み、電話かはがき、ファクス、電子メール、記載例の通り記入で、新宿区成年後見センター郵便番号 169-0075、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会内、電話5273-4522、ファクス5273-3082、E メール skc@shinjuku-shakyo.jp へ、先着順。以上、福祉のコーナーでした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。